さあ本日のゲストは久しぶりにご来局のタブさんです。
はい、はい、ご無沙汰しております。
ほんまに生声久しぶりですよね
なんとか生きておりましたけれども、
はいはい、何年ぶり ?1 年ぶり以上ですよね。もう
前お会いしたのが
そうですね、
もう一昨年になります。1年ちょっと前に我が家にお越し、我がスタジオにお越しいただいて、
そうなんですよ、
あのお話しして以来ですんで、もう1年以上、
もう本局に来ていただくのはもうちょっと覚えてないぐらいなんで、うん、はい、また後でちょっと皆さん過去の放送を聞いてほしいんですけど、
そうですね、
はい、まあ、タブさんといえばあの、はい、ね、鉄道専門家ということで、はい、まあ、我々にいろいろ助言していただいたりとか、まあ、出演していただいたりとかしてるんですけど、はい、今回はですね、まあ、ずっと行きたかったですね、
はい、
とある場所に3人で行ってきまして、
はい、
まあ、そこでいろいろ面白いもの見てきましたので、
面白かったですね、
はい、それをリスナーさんと一緒に楽しもうかなという、うん、そういう企画でございまして、
はい
はい、さあ、行きましたのがですね、僕から発表していいですかね、京都鉄道博物館でございます。
いや
あの SE は入っておりませんが、
いや本当に強かった、
はい、強かったですね。ここは、
まあ、もう
ずっとずっと行きたいって言ってたんですけど、まあいろいろ理由があって行けてなくて、
ね、ここまでやと思わなかったわ。
そうですね、
うん、本当に、まあ、度肝抜かれたっていうんですか、
はい、
まあ、ますますちょっと鉄道の方を見て傾いていくというのか、
そうですね、
そういう怖さを感じるぐらい魅力ありますね、
はい、傾いてくださいね。
もう当然傾いてますけどね。
タブさんは初ではなかったですか。
ではないですね。僕昔でももう5年以上前にはなるん違いますかね、子供連れて行ったことありましたけど、
はい、
はい、
あ、じゃあもう、はい、タブさんもほぼ初めてぐらいの感じ、
もうぐらいの感覚ですね、うん、もうそうなれば
で、文雄君と僕は
びっくりした、
あのその場所には行ったことあったんですけど、はい、まあ、博物館になってからは初ということでしたね。じゃあ早速ですが、まあ、昨年、はい、2022年の12月18日の日曜日に
寒かった、
はい、取材を行いまして、はい、実はこの日ね、あの帰りにあの東海道新幹線があの不通になって、
ね、
新大阪駅がもう大混雑するっていう、
ものすごかった
な、おまけもついたんですけど、うん、でその帰りに、ね、台湾ラーメンかなんか、なんか食べてね、
あ
の3人食べて美味しかった思い出もあるんですけど、はいはいはい、まあ、今日はその話じゃなくて、
はい、
京都鉄道博物館ということで、はい、じゃあ田部さん早速行きましょうか、
はい、行きましょうか、はい、僕から行っていいものやら、
はい、
まずすみません、あの前座っちわけじゃないんですけど、まずどうやって行ったかなというところについてはすみません、
わかりました、
あの、はい、愛の手は適宜入れさせていただきます、はい、
ですね、あの、まあ、あの集合が JR 新大阪駅の中央改札前ということで、
はい、
まあ、私てっぺいとふみおくんは8時16分に、
はい、
千里町発の電車に乗りまして、
はい、
で8時30分に新大阪駅に到着して、はい、でそこから歩いてですね、まあ、5分ぐらいで JR の方の新大阪駅の中央改札前で合流しました、
ね、
でまだ当時確かタブさん、僕はちょっと早く着いたので、
はいはい、
でタブさんまだ来られてなかったんで、
はい
はい、僕はその新大阪駅からこの京都鉄道博物館までいくらすんのかなっていうのをですね、ちょっと改札の上の表でこうずっと見ておりましたら、うん、確かいくらいくらでしたっけ、多分。
いやいや、すみません。
あのここにね、僕1060円って書いてるんですけど、はいはい、これはもしかしたら千里中央から鉄道博物館までかなということで、なんかこんなにしなかったかなっていう記憶も、
多分京都駅まで500円台か600円ぐらいなんで、
そうですね、はい、確かなんか800円か700円ぐらいで、はい、新大阪から行けたと思うんですけど、はい、はい、まあそんな見てたら、はい、タブさんが横にいて、はい、ああお久しぶりですっていう感じで、
はい、
で新大阪駅の改札前で会いまして、
はい、
でそこからまた3人で改札の中入って、
うん、
はい、で JR の電車で今から、この博物館まで行くと。
タブさんがね、僕印象としてね、ヘアスタイルが変わったなと思いました。
どんな印象
に。ヘアスタイル、もうそんな大して髪の毛残ってないですけど。
いや、相変わらずお元気そうでよかったんですけどね、ちょっと感じが印象が残ったのがね、
うん、
なんていうかこう、どう言うたらいいのかな、現場の人みたいなヘアスタイル、ね。
それよくわからへんの。
いやいや、
あんまり。まあ、文雄君の感想やからな。
短く切った
かな、
ね、はい、今日もそうですね。
もうハゲが目立つんで短くしました。
いやそんなことないと思いますが、さっそ
う
と登場っていう感じだったね、
うん、
あ、嬉しかったですね、はい、久しぶりに。
で、まあ、京都駅に到着しまして、でアクセスなんですけど、
うん、
ホームページ見たらいくつかアクセス方法があったんですけど、もうなんか 京都駅からそのまま歩いてもなんか行けるらしいんですよ、
うんうんうん、
ただ徒歩約20分かかって、で当時結構まあ寒かったっていうこともありまして、まあ、これから取材もありますんで、うんうん、ちょっとまあ楽しようかなということで、京都駅からですね、佐賀野線という、電車が、
僕ら山陰線って言うんだけどね、
はい、あそうなんですね、うんうん、あの佐賀野線確かホームページには書いてたかもしれないんですけど、はいはいはい、その佐賀野線で確かあれ30何番乗り場っていう、はいはいはい、なんか結構橋の方に
ちょっと変わってますね、
はい、あるんで
文献みたいなね、
そうなんですよ、
乗り場でしたね、
はい、だいぶ橋でした、
はいはい、でその電車でですね、梅小路京都西駅という場所まで行きまして、でそこから徒歩2分で徒歩約2分で京都鉄道博物館に到着するんですけど、うん、あの僕はすごいこの佐賀野線というか山陰線ですかね、うん、で覚えてるのが、あの田部さんがすごいびっくりされてて、あの客が多いなっていう、
あれもびっくりしたの、
もうすごかったですよね、
こんなことがあるんかと思ってね、三人さん言ったらガランとした、
ね、昔そんなイメージでしたよね、
好き好きという感じでね、はいはい、車両に3人ぐらいの印象やったが、
そうか、昔の三人線福知山線は長い客車にガランとした車内というイメージが、そうもう何十年前やねんって話ですけど、
僕が京都に乗った頃なんかはね、ほんまにまあと比べて、うん、あれなんやというね、なんか東京行ったみたいな感じでしたね、
うん、すごい多かったですよね、うん、本当に、
で、まあ、僕らがそのね、あの新大阪からこうやってきて降りたホームから結構距離があって、うん、でまたあの橋の方のホームなんですよね、この佐賀野線、うん、山陰線っていうのは、だからもう細い道を歩かなダメなんですけど、うん、そこにもう大勢のまあ、これから電車乗る方とか今から降りられてね、
降りてきた人
も、ね、降りてきた方もいてっていう感じで、なんかもうほんまにあの狭い中をこうギュギュギュギュっと行くような感じで、まあ、ようやく電車に乗れて、
何やろあれは、
はい、うん、あれはね、あの結構僕最近あの線何回か乗ることあったんですけど、 その時もまあまあ人が多くて、まあそこ結構大学があったりとか、まあまああの京都市内も走りますんで、あの線って途中までね、だからまあ人の多いとこ走るのかなっていうところで、
びっくりした、
はい、あれはびっくりしました、
なんかインバウンドが帰ってきたみたいなね、
そうですね、
おっ
と、まあ、帰ってきてはいなかったですけどね、まあ、
いなかった
けど、ほとんど日本人でしたけど、
日本でやったけども、その数の多さっていうか、
はい、
なんかちょっとね、体重が減るぐらいですね、
そうですね、
そんな感じの印象で、はい、もうい
で電車到着する、今適当に僕ね、そうですね、言いましたけど、
ね、いや、親子の会話だと思いました、なんか通じるものが、
いやいや、なんか削られてるみたいな
感じ、そういう、
はい、人とね、寝削られたって、はい、はい、まあそんなんですね。
はい、で、はい、無事、梅小路京都西駅、
はい、
これ長いですね名前がね、うん、ちょ名前駅名変わったんかなとか思いますけど、まあ、じゃあそこは分からないですけど、
新しい駅ですね、
ああそうなんですね、
京都西までつけんでよかったんちゃうかと個人的には思っております、
いや結構周りあのでっかいホテルできたりとか、うん、なんかあのフリーマーケットやってたりとか、まあまあ栄えてたというか、
ね、
まあ、新しい駅なんかなって僕も思ったんですが、やっぱり新しい駅
だ
ったんですね、
はいはい、
なるほど、はい、で、梅小路京都西駅でおりまして、
はい、
で僕ちょっとあの何ですかね、あの乗り換えあの乗り越しをちょっとやりたかったんで、わざとちょっと安い料金を買って、でここでちょっと乗り越しをしようかなと思って、まあ、させていただいたんですけど、まあ、普通にできましたんで、はい、何も思えることはなかったです、
あ、なるほど、ね、
はい、はい、であの改札出まして、
う
ん、でもすぐ目の前に、はい、バーンとそびえる京都鉄道博物館がありまして、
うん、
でまあ、そこまでちょっとこう歩いていこうかなということで、ちょっとフリマの横通ったりとか、うん、あとはなんか道後温泉なんか駅かなんか、なんか鉄道ありましたね、沈殿みたいなのがあのちょっと飾ってて、ちょっとあのせっかくなんで写真見ながら喋ってもいいかなと思って、
ね、
はい、はい、はい、ね、
あ、
これ最後の方に撮ったんかな、結構ねいろいろ写真撮ってるんですけど、そう、あの駅前にね広場がありまして、そこにね、なんかあったんですよ、
あ、そう、
路面電車の展示みたいなのが、
あれ電車京都市電ですね、
あ、京都市電なんですか、
京都の市電、昔僕よう乗ったやつです、
あ、はい、
6番線によう走ってましたね、
あ、はい、そうなんです
よ、まあ、緑とクリーム色かなんかの、はい
はい、うーん、
で広島あたりで同じだった方がね、今も走ってますね、
はい、はい、
はい、
まあ、それはもう見ないです、それだったら、うんうん、はい、で、
もう気にしてましたけど、
はい、は電車の高架線の、まあ、先ほどまで僕らが乗ってきた電車が走ってた高架線路の下を通ると、
高架線路の下っていうの現役のな、
現役のね、
これはまたおもろかったですね、
はい、
こんなもう、うん、
そしたら、まあ、博物館の目の前にあったということで、まあまあ結構人がいまして、
一番やったもんね僕ら、 一番じゃない早いという意味で、
はい、一番ではなくて
会場待ってる立場やった
よね。そうですね、すでに何名かの方が並ばれてて、うん、で僕らもその列の最後尾に行って、うん、そしたらもう徐々にいろんな人がやってきて、はいはい、もうこんな感じで今ちょっと写真見てもらってるんですけども、この長蛇の列っていうか、もう
ちっちゃい子供がね、
はい、やりましたね。
こんな鉄道ってそんな硬い話やしと思ったけど、あない子供に、小さい子供にてっちゃんがおると思いなんだ ね、
そうですね、植え付けるんですわ。
ものすごいですね。
もうなんか英才教育をこう施してるようなあの親子の顔がいっぱい見えたということで、はい、で田部さんがここでうわーって言ったんですよね。あの博物館に入る前に、であれはなんかどうもそのあのシミュレーションかなんかをそのできるはずやったんですけど、なんかあれが有料に なんかなったか、なんか要予約か、
予約でいっぱいになってしまったんです、
は
い、
で本当は文雄くんにそのシミュレーターというかシミュレーションやってほしかったんですけど、まあできなくなって、まあ、
よかった俺、
はい、いやいやいや、ぜひやっていただきたかった。
あ、そうですか。また行きましょう、
行きましょう、
挑戦しましょう、何回でも行きます、ここは、
はい、で僕ら当日券の列に並んでましたんで、自動券売機にお金を入れまして、
はい、
一般1200円、
はい、
タブさん1200円、フミオク1200円、はい、私1200円で、まあ、3人で3600円というお金を払いまして、
結構いった
わね、ちょっとね、そうですね、うん、実はねこれね、まあ、残念なお知らせがありますが、先ほどちょっとホームページを確認しますとですね、うん、なんとですね3月1日水曜日よりですね、
うん、
入館料金一部改定ということで、うん、一般1200円やったのが1500円になるということなんで、皆さんあの3月1日以降に行かれる方は、
はい、
1500円払ってほしいなと思います。
その金額ね、
はい、
タブさんも思ってるかもあるけども、
はいはい、
普通やったら何や高いやんかと言いたいんや、
うんうん、
しかしね、あこうまあ見た感じとしてはね、はいはい、いやそれ喜んで払うでというね、
あ、まあ
まあ、別にあの JR さんに金を持てるわけでもないけども、
うん、JR じゃないけど嬉しい、
それぐらいね、
はい、
印象が良かった。
そうですね、う
ん、入り口はね、まあまあまあこんなもんかと思ったけど、入った途端にね、
うん、
僕こうノートでこう書いてあったんやけども、
はい、
大迫力で驚くと書いてあるんですよ最初に。
おーおーおー、
機関車などが実物 の持つ強烈なリアリティに度肝を抜かれたと書いてある
。
おー、うん、まあね、まあ、そんながずっともうびっくり仰天とかそんな言葉があって、
うんうんうんうん、
まさかここまでの博物館って思ってなかったんですね。
あ、なるほどね。
もうこれでもうすっともう1000円とか1200円、もうこれ5000円ぐらい払ってもいいんちゃうかいなというのね、
は
い、
ほんまですか、5000円払
って、ちょっと言い過ぎだけど、まあ、3000円にしとく、
まあけどそれぐらいの価値があった
すごい
博物館やったっ
ていうことですね。関西としてはね、これ誇りですね。
そうですね、もう本当によくぞこういうの作ってくれたなと思いますね、
はい、世界中からお客さん招いてもね恥ずかしくない、
うん、あ、もうそうですね、ぜひ見ていただきたいですね。
びっくりしました。
はい、はい、でまあそんな感じの中に入りまして、もういろんな鉄道実物展示があったりとか、
はいはい、
まあ、SL の展示があったりとかっていうような感じで、まあ、タブさんの解説も受けながらですね、僕はちょっとカメラで映像動画撮りながら、
僕もタブさんにくっついてましたもんね。
そうですね、文雄君も写真を撮ってたんですけど
はい、はい、
まあ、いろんな歴史のある鉄道のですね、まあ、結構しっかりとしたこの解説版もありまして、
はい、読みやすい、ま
あ、そうですね、実物を見ながらこの解説版の解説を聞いてると本当によく頭に入ってきたっていうイメージでしたね。はい、
まあ、せっかくですんで、はい、なんか降ってばかりで申し訳ないですけど、なんか印象に残った車両とか、
まあまあ、
こんなんあったなっておっしゃっていただいたら、なんかもし解説僕ができるようなあれがあったら、その範囲でちょっとお話しさせていただけたらなと思いますけど、まあ入って度肝を抜かれたということで、バンバンおっしゃってましたけど、なんか一番最初なんか目についた展示物とかなんか、
僕はね、やっぱりびっくりしましたのは、クーハ86です。
ああ、はいはい。
あれ見たときにね、はい、なんかもうほんま生き物のね、化石みたいな思いましたよね、
はいはい。
そのまま恐竜かなんかを日干しにしてね、
はい、日干しにして、
持ってきたというぐらいの、はい、もうなんかこう、表面のデコボコとかね、はい、使い込んでる感じとか、何回もトンカチで叩かれたんちゃうかとかね、はい、そんな感じも含めて、これは生きとったんやなという、ね、はい、今も生きとるな、まだ血が通ってるなというね、
はいはい、
あれまずびっくりしました。あれでもうドキも抜かれましたね。
はい、クハ86の1号車というのが、
はい、そ
うそう展示してました。
はい、
オレンジ色と緑色のカラーで塗り分けられた電車と、つい10年ぐらい前まで東海道線でも同じようなカラーリングで電車走ってたと思いますけど、ね、はい、
覚えても乗ったこともあります。
そうですね、はい、僕も乗った記憶があります、はい、まあ、その塗り分けの元祖となった電車といいますか、日本で電車がこれだけ発展する基礎となったのがこの クハ86と言いますか、総称しますと80系電車というんですけども、80
系って言うんですか、
はい、この80系電車ということになります、
はい、
あの登場したのが昭和25年やったかな、
あそうです、
書いてます、はいはい、昭和25年やったんですけども、はい、当時あのあのまあ、山手線とか、
はあ
大阪とか東京 この大都市の近郊ではまあまあ、
はいはい、
電車が走ってて、
はい、
まあ、私鉄なんかも電車でしたけどね、
うんうんうん、
やったんですけども、国鉄の困難っていうと、もう機関車ね、電気機関車なり、
はい、
蒸気機関車なりが客車を引っ張ってポッポポポポポポポ走っていくっていうのが、
それも普通でした、それでした、
ね、もうそれがもう普通の時代だったんですね、
う
ん、
で、まあ、そういう時代だったんです。
で、まあ、あの100キロ以上電車で走らせていってるってのは、多分近鉄電車が上本町からあのお伊勢さんの方までね、一応電車走らせてたってあるんですけども、そんな本当に例外中の例外で、もうみんな客車に言われてゴトゴトゴトゴトと行ってたわけなんですけども、
それが鉄道の旅やったんですよね。
そうですね、はい、そうやったんですけれども、そんなんではまあはっきり言って機関車の付け替えが非効率的だと、ね、あの機関車前に持っていくものはあきませんから、いちいち非効率的であったりで、機関車1両で、うん、そう用家の客車を引っ張っていかなあかんということで、まあ当然、
はい、
スピードも呪いというか、出だしも遅いし、スピードも限られるということで、もっと効率的に列車運行できないかということで、そしたら、電車でやろうやと、
うん、
いうことになりまして、企画しやったんが、これは新幹線の海の
上、あ例の、
はい、島秀夫さんでいらっしゃいます、
ね、タオさんの講義にも出てくる、ね、
そうです、
島秀夫さんと、はいはい、覚えましたけど、
ありがとうございます、
いえいえ、はい、
もう偉大な
鉄道人、あの
方の
島
秀夫、島秀
夫、アイランドです、
アイランド
秀夫さん、
はい、
なんですけども、
うんうん、
そういう人やって、はい、
うん、
で電車で走らせようということになりまして、はい、いろいろ企画して実現したのはこの80系電車ということになります。で、まあ、クハ86の1号車ということで、
はい、
一番最初に製造された運転台付きの車両ということになります。
トップのところですよね、
はい、で、うん、見ていただいたら、まあ、あの車両、あって前面部に3枚窓があったと思います、
運転
席とか、
はい、
ちょっとすみません、てっぺんさん80系電車で1回検索していただいていいですか、
はいはいはい、了解です、はい、
で3枚窓で、あるんですけれども、実はあのこれでこの3枚、運転席のところが3枚窓で作られた電車っていうのは、
はいはい、
すごいあの少数派なんです。最初の何両かだけで、今カラー写真が出てきましたけども、後に作られた写真は、車両は2枚窓になってましてですね、
車みたいな、バスみたいになってますね。
そうですね。で、運転席側に窓1枚、車掌側に窓1枚で、真ん中ちょっと鼻筋が通ってると言いますか、なんか片側、これが実はあの80系電車というと、多くの方が多分このイメージを持っておられる方が多いと思うんです。
全然違いますね。
全然違います。
はい、はい、違いました。ま
あ、この顔も島秀夫さんが考えたって言われていますけれども、まあ、あのどうなんでしょうね。まあ、またちょっと島秀夫さんの名前多分また後でも出てくる、何回か出てくると思うんで、まあ覚えておいていただいたいと思いますけど、
はい、
でこっちの2枚窓は本当は主流なんですけども、実はあの2枚窓の車両って今もう残ってないんですね。主流で作られた車両が残ってなくて、
うん、
まあ一番最初に作られたということがあったかと思うんですけれども、
はい、
まあ、80系とはちょっと普通の人から見たイメージ違うなって言われるような、一番最初に作られた車両が残っているということになります。まあ、もうこれは当然これは貴重なものなんですけどね。
迫力がね、
そうですね、
もうあの2番目からと全然違うんですよ、
はいはい、
もう生き物です、これは。
そう、1号車です
か、ね、もう2枚目のやつは普通の電車ですわ、
はいはい、聞い
たわりから、そんなんじゃなしに、ほんまにね、日干ししたよね、
はい、
日干したり、恐竜を日干したような感じの独特の独自性と、生き生きと、なんかユニークというんですか、
なんか僕の記憶やと、これ、湖西線って走ってませんでしたっけ。
いや、色はこんなあったけど、
色はこんなんでし
たね。ああ、ね、2枚扉やったんで、前は2枚、こんな3枚のもないわ。
ああ、なるほどね。
と思います。
そうですね、この2枚扉も、湖西線の3枚扉の113系とか、今も走ってます、あの、緑色の電車、緑色の塗り替えられちゃってますけども、
はいはい
は
い
は
い、
あれは昔、こんなカラーリングで走ってました。
なんか湘南色っていう。
あ、そうです、湘南色ですね。
です
ね。まあ、腰から下が緑で、真ん中オレンジで、はい、屋根のところに緑の線が入っているということ ということになります、うん、でまあはっきり言って当時そんな東京から、沼津で、うん、沼津から100キロ以上あるような区間で、まあ、この電車企画されてたんですけども、
はい、
そんなうまいこといくかいなと、うん、いうことでいわゆる、まあ、当然そんなねそんな客車で電気機関車が引っ張ってそんな行ったらええやんと、うん、いうようなあれやったんですけども
それを
まあ押し切ってこういう電車使って、
うん
まあ、走らせ始めたわけですけども、
うん
最初はやっぱり初期故障と言いますのがどうしても出てきてしまいましてですね、まあ、
これ車内で機械もね、
うん、でも湘南電車、ね、湘南地区を走る湘南電車っていうあだ名のはずやったんですけどもあまりにもいっぱいトラブルが起こるんでもう湘南電車
言われるように
ですね、もううまいな、こんな考える人ほんまうまいな思うんですけど、
ね、あれ、ああいう才能のある人がおるんですね、
はい、というようなあだ名もつけて、ありがたくないあだ名もつけられてたんですけども、ね、まあそれがやがて落ち着いて、うん、日本ではこんだけ電車が走り回る、
はい、
新幹線も含めて、うん、電車が走り回る国になったのは、
ですよね、そうですね、こんな国ないでしょ、は
い、ないです、
みんな新幹線タイプのやつでも機関車で引っ張ってますからね、
ヨーロッパ辺りでもね、TGV しかないし、そうですから、もうこんだけ本当に新幹線含め電車王国の元となったのがこの80系電車です。
なんか電気の国いう感じですね、日本ね、はい、まあ、そういうこれ記念するべき、
は
い、
車両ですね、
そうですか、
はい、で80系電車なんですけども、
はい、
実はこの車両が嫌いな有名人がおられました、まあ、あの有名人だってそんな別に芸能人とかいうわけじゃないんで、まあ、一部の鉄道マニアしか知らんやろうなと思うんですけど、
わかりません、知ってるかもか僕も、
誰かと言いますと、はい、内田百軒、
おお知ってます、
アホ列車ですね、
小説なんかのおもろい、僕も何冊か持ってますけど、
なんか不思議な小説を、
ちょっと変わってますね、
あの、はい、借金等に追っかけられない人がよく
書いてありますけど、
あの内田百軒さんがこのまあ、あのこの八重系電車に限らず電車というものにあまり興味がなかったということで、
あの、うん、
この昭和25年に実はあのアホ列車という、まあ、
何もないあれアホと呼ぶんですか、アホじゃない
し、アホじゃなくてアホ列車だと思います
が、
アホ列車というのが、連載が始まったんですけども、はい、まあ、何もないけど特急乗ってちょっと大阪行ってみようと思うという有名なフレーズがあるんですけども、はいはいはい、まあ、その連載といいますか、そのね、お話が始まった年であるんですけども、うんうん、1回目はそれ燕に乗って東京から大阪まで燕やったかな、
列車タイプの
やつ、鳩、機関車引っ張って客車がつながってやつで行ってるんですけど、2回目は御殿場線ということで、
うんうんうん、
途中の神奈川県の西の方の神津ってところから裏まで、はい、昔は東海道線やったんですけどね、
はい、
裏を回って沼津まで行く線路があるんですけど、うんうん、その昭和25年にそれ乗りに行こうかっていうことで、
うん、
平山三郎さんっていうなんか秘書役みたいな国鉄職員の方を伴って一緒にお出かけになるんですけども、実はあの神津の駅で、
うん、
その乗ってきた汽車が遅れてしまったせいで2時間待ちぼうけ食らったんです
よ。あれあれ
待ちぼうけ食らってもうぼーっと待ってたんですけども、
うん、
実はあのその待ちぼけ食らってる間にもう何もすることないなないなみたいなことを書いてなんか雨がバーッと落ちてきて、
ええ、
なんかこっちに来るなみたいなことを書いてあるんですけども、おお、なんか落ちた、
雨が落ちたみたいな、落ちました、ね、まあいいでしょう、はい、
実はその間にですね、うん、あのその乗り遅れた列車は次の待ってる列車に都合のいい列車っていうのがあったんですね、うん、でも実はそれは電車やったんです、
実は
電車やったんで、百軒さんたちが乗ってきたのは機関車に引っ張られて、だから電車のことを電車なんか乗れるかと、もう私は客車で行くやんって、まあ、乗り遅れちゃったってこともあるんですけども、まあ、客車で行くやんって客車で行って、うん、で電車が多分百軒さんたち待ってる間に何本か神津の駅を行き来してるんですけども、もう全くそんなことなかったかのように、
はい、
何のことも書いてありません、電車を本当に大嫌いとか、あんなん嫌いですよっていうのをズバリと国鉄東京の駅長に言ってる、あの記録も残ってますけども、
電気が嫌いや、
電車、いやあれね、やっぱり電車言うたらね、やっぱ自然のこと思ったんちゃいますか、なんか核が違う国鉄と言われてるような鉄道省とか、そんなとこはやっぱりそんな自然みたいなのを走らすんと違うて、
まあ、
機関車で引っ張れやというようなイメージがあったんちゃうか、
まあ、結構階級主義的なとこありましたね、あ、まあ、そんなはっきり言って国鉄みたいなあれが、うんうん、でかい組織はそんなせこせこしたことすなやっても思ったのかもしれない、
うんうんうん、 そやけどやっぱり乗ってみたら違いますわな、
まあ、乗ってるのは乗ってますけど新幹線は最後まで乗らなかったみたいな。
そうですか。
確か昭和45、6年までご存命だったと思いますけど、で、まあ、昔の電車店でうるさかったんですよ。
うん、
あ、出だしがモーターのとぐわーって感じ。
多分さ、ヨーロッパの電車に乗ったらあの音がせんのが僕らね、
そうです
ね、気持ち悪いぐらいですよね。コトコトコトコトということしかしませんのでね。日本はモーンって言いますからね。
で昔今の電車も多少はしますけども、もうそんなに比較なら、本当にもう低音からこうぐわーって感じで音をしてました
ね。そっちをムーンって言うんですよね。
そうです。で、まあ、そんなんがあるんで、まあ、それが旅気分をそがれるかなって、そがれると思いはったんかもしれないですね。うん、
まあ、しかしそんなことがあったにしても、はいはい、この電車からあと、まあ、日本の国鉄は、
はいはい、
まあ、特急とか新幹線まで電車タイプで走らせようになったという、
はいはいはい、ということになりますね。
これ記念すべき、これは、はい、クア86の1ですね。
そうですね、はい、まあ、8系電車のもう一番最初に作られた車両ということになります。
僕これね、タオさんが説明しながら中を覗いてたんですけど、はい、また懐かしいものが中にあってね、
はいはい、
あの列車の、ね、背中のところに、ね、灰皿がついたんですよ。物で作ったアルミニウムからから鋳物でついたね、
はいはい、
あれもほとんどの電車についとったなとかね、
はいはい、
そんなことを思いついた。これやっぱり昔のもんなんやけども、タイプとしてはあれ今走らせたらね、
はい、
今の人も喜ぶ、あの3枚扉のね、
はい、
あの斬新なデザインちゃうかいなという、
斬新ですね、
島さん の、 そのね、はい、表張ったことが出るんちゃうかいなという気がしましたね。
そう、まさに本当にそれだけ本当迫力を感じていただけて嬉しかった、はい、嬉しいですね。
ここでね、それともう一つ大きな勉強しましたのは、はい、タフ先生がバマさんこれ20メートルですよ、長さが、
はい、
その20メートルというのが、うん、まあ、日本の電車の一つの標準になっているということも面白かった、
はいはいはい、
知らなかった話で、はいはいはい、新幹線はそれ25メートル、
25ですね、はいはい、
だいたいそれを覚えておいたらですね、
はい、
まあ、話のネタに使えるでっていう意味でも言うてくれはったかもしれませんけども、はいはい、そういう電車というものの基本みたいなものね、
はいはい、
ここでタコ先生から学んだなというような、はい、そんなノートを見てますと書いておりますね。
もう一個じゃあついでにちょっとうろ覚えで本持ってきてないであれなんですけども、
はい、
この八中継電車にまつわる話やったと思うんですけどね、
はい、
日本人も、まあ、日本人も、まあ、この昭和25年からこの電車作られてますけども、まあ、戦後もだんだん落ち着いてきて日本人も体格が良くなってきたと、
はいはい、
いうことがあるんで、乗降扉ですね、扉の高さをちょっと変えようかって話が実はちょっと上がってきたことが
あ
った
らしい。頭を打つ人があると。
そうです、そうです、うん、書いたらどうやってことで、
うん、
部下の人が島さんに、
うん、
意見愚痴をしたと、ちょっと高くしましょう、何、うん、やねんと、まあ、そんなんしてしもたら部品の特化が効かへんやと、互換性がなくなってしまうやんと、そんな一部だけ特別なものをしてしまったら、
なるほど、
国鉄という、ね、大きい組織の中で、う
ん、全国を統括してるから、
ね、中で、うん、そんな中途半端に基準変えてしまったら、
うん、
後で混乱するだけやからやめとけと言われたって話があるんですね。
うん、
だからそういう意味でもこの20メートルってもう基準を、まあ、20メートルって基準が決まったのは別にこの八中系電車じゃなくてもっと前から
あ
るんですけども、まあでも20メートルは20メートルって基準をその基本的にこう遵守するってやっぱり国鉄という組織の、
でしかも日本やと、日本の国鉄、
日本の国鉄のあれやと。で、ね、このあと馬場さんが触れられるかどうか分かりませんけども、
いやいや、
その標準化という意味で、
はい、
象徴的な車両というのが後で出てきますんで、
はい、
またそれは馬場さんが触れられなかったら僕は勝手に触れさせていただきますし、まあ、ちょっとこの標準化が昔は重要やったと国鉄では、
う
ん、いうことだけちょっと頭に片隅に置いていただけたらなって思います。
うん、いやもう本当にこの電車顔を見てましてね、変なね、顔の下の方に穴みたいに巻いとったあれなんやというようなことであれはなんか本かなんかのね、
はい、
穴やとかね、まあ、いろいろ見てるもん自身がもう生物に例えられるようなです、ね、表情があったのがこれ良かったですね。
良かったですか。
ライトも良かったね。
これあれですよね、クハ86系って、
はいはい、
入場券か領収書に、
あ、なんか、
なんかプリントされてる、あ、これだこれだ、領収書ですね。
あ、そうか、入場券これや、
はい、うん、あれ俺と違うな、入場券が、
あ、そうか、
俺の入場券これやって
ん、
これ、
なんやんすよ、あら、
宝、
わしライチョウや、サンダーバードや、
宝コンテナ、
あ、これ、あ、これもおもろいな、
宝コンテナ特急、
うん、これ
特急、コンテナ特急、うん、
これは出てきたけど。あ、
そうか、人によって違うんや、プリントされるやつが、版権の、
うん、
あで僕の、
うん、
僕がいただいた領収書1200円、これにプリントされてたのがクハ86系の1号車。
やばい、これ推しやで、これは
推しやろ、
一番最初にドーンとおるのはね。
そう、
この鉄道博物館としてこれはやっぱり押さえとかなあかんと、こんなおもろいやつ俺のとこ持っとんねやと、しかも1号車残してたっていうのもね。
そうですよね、よう残ってましたね、
JR 西のこれ宝やと思いますよね。
いや、すごい、本当
にこれだけはぜひ皆さん前で記念写真撮ってもらいたいし、中を覗いてもらって、その灰皿を味わってもらいたいという、僕はこれ一の美味しやったんです
よ。
これでドカーンと来てね、これはすごいもんやなと思いました。
いいですね、ありがとうございます。 JR に成り代わって、
いやいや、もう JR の社長かって言いたいんですけどおもろかった。ここでもうね、引きずり込まれて頭でずっと緊張のしっぱなしでしたね。
それいいことなんだ、緊張する。
あんまり血圧上がった
らですよ。
いやいや、まあ、それがこうちょっと怖いですけどね、この年になりますとね。はい、
はい
はい、
ということで、クハ86でした、
はい、
次何かありますか。
僕はね、もうどんどんあるんですよ。例えばね、はいはい、オロネとかね、
オロネ、はいはい、
あるいは寿司とかね、
はい、
まあ、クハとかナシとかね、
はいはいはい、
もうどんどんおもろいやつが出てきて、はいはい、これだけで、ね、今日終わらせてしまわへんかなと思って心配してますが
まあ終わったら終わった時ということで、
まあ、
諦めてもらいましょう、聞いてる方
ね、はいはいはい、
ですね、じゃあ、せっかくいろんなカタカナの記号が出てきましたんで、
はい、
ちょっとカタカナの記号の説明がてら、マロネフ59っていう車両があったのを覚えておられますでしょうか。
はい、
マロネフ、はいはい、マロネフ59ですね、
はい、
そうですね、二等寝台って書いてますけども、はい、鉄細の、はい、
ショートですね、
動画に載ってますけど、マロネフ59という車両で、
うん、
マロネフって記号があるんですけども、
はいはい、
まずちょっとそこからご説明をさせていただきます。
マロネフですね、
マロネフですね、
なんか暗号みたいね、
は
い、これ、
はい、
マロネフって人の名前みたいし、はい、
で、マっていうのがですね、客車の車両の重さを表しているんですね。
重さっていうんですか、
はい、重さがありまして、一番軽いのはまあ記号なしでやるんですけども、
は
あ、軽い方からこう、こうってやって、ほうってやって、な、お、す、まあ、かっていうのがあって、まあ、このマロネフのマっていうのは、42.5 乗、
はい、
すみません、42.5 トン以上、47.5 トン未満の車両にこのマという、記号が頭につけられました。で、なんでこれ重さ変えてるかって言いますと、重さ、うん、まあ、もうお気づきの方もおられるかもしれませんけども、まあ、さっき申し上げた通り、
はい、
機関車が客車を引っ張ってたわけですね、
はい、
当然どれぐらいの重さのものを引っ張っていくねんっていうのが、
はい、
すごい重要になってきたわけなんですね。だから、まあ、軽いのやったら例えば別に24つながっててもいけるわってなりますけど、
うん、
今度はマロネフとかって重い方から2番目の車両ですけども、もうこんなんやったら重量ぐらいしか引っ張られへんわとか、
うん、
そんなことを、現場で判断するときに、ちょっとでも役に立つようにということ で頭に記号がマとか、
はい、
オとか、
はい、
さっきナシとかいう話ありましたけど、ナとか、
はい、
そんな記号が作られた、付けられたということになります。
僕はネわかりますよ、
ね、
はい、
だいぶ飛んどる、
はい、
ローはどうや、ローは
ローわからん、ローはイロハのローや、
あ、そうです、
2番目や、
そうです、
でネはね、
はい、
寝台車、
あ、そうです、ネルのネですね、
はい、ネルのネ、フはわからん、
フはブレーキがついてる緩急車というところで、まあ、車掌とか乗務員さんが乗る車両がついてるよっていうのはフですね。でローとネは分けずにロネで呼んでいただきたいんですね、
はい、ロネ、はい、
ロネで二等寝台車ということになります。
一等はいいですね、
いいですね、はい、
イデですね、
そうです、
一等、こんなことを知らんかったな、
はい、で面白いのって、実はこのマロネフ59なんですけど、もともとマロネフっていう記号じゃなくて、
うん、
実はこのマロネフってなったのは昔国鉄って3等級制やったんですね。一等二等三等があったんですけれども、はいはいはい、1等がなくなって2等級制になった時にマロネフってなったんですけれども、
はい、
うん、それまでの記号はマロネフじゃなくて、うん、マイロネフやったんですね。
あ、いいやったの、1等やったの、
そうです、マイロネフで1等寝台と2等寝台がそれぞれくっついてますよと、一つの車両の中で、
うんうん、
ということが分かる。だから1等寝台車と2等寝台車の、まあ、こう合わさった車両ですっていうのが、うん、マイロネフということで付けられてました、
う
ちなみに、
うん、どうぞ。
あ、すいません。ちなみに、まあ、あの他の種類の車両が合わさって一つの車両になっているの合造車合わせて作る車両っていうんですけれども、まあまあマイロネフっていう面白い記号はできましたけども、うん、例えば他にですねマロネロっていうのがあったんです、
ね、なんかなんかお菓子になってきましたね
マロネロ
ってマロニーちゃん
マロニーちゃんお菓子だね、はい、美味しいですね、はい、美味しいですね。でマロネロはじゃあ何かっていうとマロネでロネで二等寝台車、
はいはい、
で最後のローで普通の二等車ですね、
はいはい、
寝るところがないお座席の二等車、
あ
それがマロネフ、マロネロ、
このもう寝なさい
とか
座ったまま寝なさい、
そうそうそう座ったままのところと寝られるところの二等車がくっついてる車両ですよ、
あそうですか、まあまあこれはもう覚える必要もないやけども、
まあ、ちょっと趣味のね趣味世界で
ね、しかしなんかやけになんか気になりますよね、これこういう本というの不思議と人の気を引くもんですけども、
もうちょっとじゃあ余分に言いますと、
はい、
電車これは電車の話になるんですけれども、
うんうんうん、
雲俳優にっていう記号が
クハってもありません、ね、時々ね、はい、で
さっきクハ86って出てきましたけども、はい、うんうん、クは運転士台付きの車両ですよっていうのがクなんです、
ね、はいはい、ああ特やということですね、
でそうですね、でハ、はい、はあのイロハの三等車、
はいはい、
で、運転台付きの三等車車両がクハ86ってことなんですけれども、
はい、
雲俳優に行ってじゃあ何やねんってことになるとクはまあ運転台付いてます、はい、
うん、
モーってのはモーターが付いてる車両だよってことなんですね、
なるほど、
でクモでハ、うん、は三等車です、
うん、
で U は郵便のスペース、郵便車のスペースもありますよ、
な
ん2は荷物車の部分のスペースもありますよってことで、雲俳優に三等車と郵便車と荷物車を1つ、
はい、
3種類を1つに合わせて、走ってるのが雲俳優にっていう車両だったん
です。これ言い方はもう雲俳優にでいいですか、
雲俳優に、
雲俳優に
正解です、
正解ですか、
はい、いやいや、
なんか記号だけでちょっとマニアックな話をちょっとしてしまいましたけども、
はい、
まあだからまあでもこのマロネフか、
はい、
マロネフです、はい、まあ、あの、はい、もともとマイロネフですけども、
うん、
そういったまあ一等車の名残を、
うん、
一等寝台車の名残も残しているような、これまた非常に貴重な車両であると思う、うん、
でしょうね、
一等寝台車なんてね、
よう残しておきましたね、はい、これもね、
これも実物が展示されてます、
もう全く実物ですよ、ね、は
い、入ってすぐのところでしたけど、
はいはいはい、まあこういうのの足元を見てるだけでもね、バネでも板バネがあるかと思うけどね、はい、円形のバネがあって、これで地球何周回りよったのかなというようなことがあったり、なんか動物園行ってるようなね面白さがあるんですよね、これこいつらっていうのは不思議なもんです ね鉄道っていう、はい、
本当にですよね、
はい、
であと寿司とかありました
ね、あ寿司ありました、
これもまあ、ね、
寿司28301
とかありましたね、まあ、別にお寿司を食わせるわけじゃないんですけど、
これもびっくりしましたね、
まあまあ、あのたまたま語呂が非常によろしいなということで、はい、まあ数なんで、
はい、
さっきの前よりちょっと軽くて、
重さ、
重さがちょっと軽くて、はい、37.5 トン以上、
は
い、42.5 トン未満、だいたい40トンぐらいの車両やなってことで、
うん、
もう C1 でまあまあ、はい、お察しの通り食堂車ということで、
そうですね、
はい、ということになります。
これ別に寿司とはまた関係ない、
ね、寿司は出てこなかったですね、はい、あのビュッフェとかで、はい、あので昔のあこの後に出てくる、この後ってあのこの時代の後に出てくる電車急行で、
うん、
ビュッフェでこう寿司を食わせるような寿司コーナーがあるような列車もあったみたいですけども、これは寿司は出てきませんでした、うん、残念ながら、
なんか昭和8年の3月に高取神戸工場でできたって書いてますから、
うん、
もうこれ100年近いぐらいの古い列車ですよ ね、もうびっくりするようなもん
で
ね、
すごい古い車両になります、
は
い、
よう残してましたわ、
はい、でこれは確か座席がこう2人ずつ4人掛けのテーブルがこう左右両方並んでましたから、ね、
うん、
はい、
うん、
ちょっとあの今の現代人やったらちょっと狭いかなって感覚がします。今やったらだいたい片方が4人掛け、片方が2人掛けになってるかなとなって、この、ちょっとこれ古いですけど、これお箸30って、これはまああの昔のこれも車両ですけど、内田百景写ってますけども、このおっさんほんまに食堂車で酒飲むの大好きで、あの仙台の近くから上野の近くまで酒飲んでたっていう話もありますけど、せっかく一等買ったのに何の意味もあれへんやな、まあまあまあまあ、なんですけど、まあこの人の時代に写ってた写真でもこれ4人掛けの座席と2人掛けの座席ってあるんで、やっぱり昭和のこの8年とかやったらやっぱりまだそんなに体格が うん、よくなんかよくなかった、そんな大きくなかったんかもしれませんね。でしょうね、
はい、それでこの列車でおもろかったのはね、田部さんがその下見があって、はい、階段からその足元がこう覗けるようになってるんですよね、はいはいはい、でその台車が 三軸の台車やったのがおもろかったんですよ、はいはい、でなんで三軸か言うたら、食堂車からガタガタ揺れて茶でもこぼしたらいかんので、はい、揺れを少なくするためにわざわざ三軸の台車を使ってると、しかもコイルバネやというようなこともあってね、うん、まあ、そんなこともまあ、知らんもんにとっては、ああそこまでまあ逆に気ぃ使ってたんかいなということと同時に、うん、まあ、食堂車だけに独特の設計思想があったやなというようなことが勉強できてですね、うん、なんかもう本当に地球全体中が宇宙に広がるようなワールドがあるんですね、鉄道っていうのはね。
面白いですよね。
ここがまあタオさんはじめ、まあ悪いけど鉄基地はそんな人にとってはたまらんとこちゃうかいなということを、
深みにはまったら大変
ということですね。もうこれ僕も気づかない、もうこの辺まで足元までいいようになったらあかんなと思ってるんですけどもあその辺が面白かった。
あ、予想言っていただけると嬉しいです。
どんどん面白かったですね。
ありがとうございます。
こんなのがいっぱいあるんですよ皆さん、
はい、そうなんですよ。
これ1日2日でこれ見られまへんで、
もうね、今喋ってるだけでもうえらい時間経ってる気がしますけど、まあいいや、次行きましょうか。
はい、須賀一丸さんが出てます
ね。ああ、103系電車ですね。これが103系でもう
3500台、
3447両だった
ら、いや、
まいった
ら
作られた電車、もう国鉄の標準化の権化といわれるような車両ですね。
はい、
もともと103系電車の前に、103の前に101系電車っていうのが作られてたんですね、
うんうんうんうん、
で101系電車っていうのはさっき出てきた80系電車は発進の時ゴーンっていう古いモーターを使ってたんですけれども新しいモーターね、うん、こんなそんなうるさくないモーターを使って、
うん、
でついでに性能も上げて、もう当時東京の中央線とかやったら昭和30年代ですけれども、東京の中央線の快速電車とかってもうすでに2分おきぐらいに電車が走っていく、もうそれでも、そうです、もうそれでもさばききれるかさばききれんかという、でそれまでの、電車っていうのはグオーンっていうのもあるんですけれども、あと扉が片方に片側に4枚ついてるのは、まあ、この103系電車と一緒なんですけれども、はいはい、片開きですね。今こう扉ってプシューってこう両方から帽子を持ってきて両方にこうやって、昔は片開き、京阪特急みたいな京阪のあの電車をイメージしていただいたら分かると思うんですが、あれみたいな片開きやったんですね、まあ、だから当然開け閉めにも時間かかるし、性能もちょっとまあまあいまいちということもあるんで、ちょっと新しいモーター積んで性能を上げてですね、お客のさば回転を良くしようと言いますか、
まあ、日本感覚のとこでもつまらんように
ちゃんと走れ
るような高性能車、
はい、はい、そうです、そうです、まさにおっしゃっていただいた高性能車、新性能車を、
はい、
企画いたしまして、
はい、
それが101系電車ということになるんですね、
はいはいはい、
で101系電車当時は私鉄ももうこうグオーンのうるさい電車から、高性能車、新性能車と入れ替えつつあった時代だったんですけども、
はいはい、
すごい加速がやっぱり、いい電車を両県作っててですね、うんうんうん、それぞれ施設でよっしゃほら国鉄もちょっと頑張ったんで、うん、みたいなことで、
うんうん、
性能のいい電車を作ったんですね、
うん、
で全部モーターがついていて、
うん、
でモーターが全部ついてたら当然加速も良くなりますしねこれはよっしゃいけるでということで思ってたんですけれども、うん、で投入したんですけれども、
うん、
いざ使ってみると、当時の設備がその新しい電車に追いついてなくて、
もうこれインフラが
追いついてて、変電所とかそんなんが全然追いついてなくて、こいつが加速したら電圧効果を起こしてしまうわみたいなこと、他の電車にも影響があると。
全体をやっぱり変えていかない
と。そうなんですよ。だから、まあ、標準化という意味ではまさにちょっと異端すぎたんですね。
あ、なるほど。
そんなあれやで、で要件車両ありますね、中央線でその何百両と車両があるわけなんで、その何百両の中でもうちょこちょこっと変えていくのに、こんな周りの施設もインフラも持たへんわ、でちょっとだけ一部だけ変えても、
うん、
高い電車一部だけ変えてもそんな効果ってないわってこと で、
はい、
でじゃあちょっと性能を落とそうかってことで、
うん、
モーターついてない車両を
間に
挟むようになったんです
ね。あ、そういう
で間に挟むようになったんですけど、
はい、
そうなるとこいつあんまり良くないよねって、あんまり今までと変わらへんよね、
うん、
その割に金かかるよね、
うん、
それやったらどうせやったら そのちょっと性能を落としたのに、はい、宮尾電車を新たに設計し直して、うん、それを、新しく投入した方がいいんじゃないかっていうことで、
はい、
101系よりまあまあ若干性能を落としたって言ったら、うん、言葉悪いんですけども、
まあまあ、ね、はい、実用では十分
な、そうそう、実用では十分な電車として作られたのはこの103系電車ということになります。
これがまあ日本で最多製造電車、
そうですね、で最多製造電車で、まあはい、なかなかね、こうやっぱりその101系を入れた時のこともあったんかもしれませんが、うん、いっぺんに入れ替えないと意味がないということもあるでしょうし、
うんうん、
国鉄のやっぱり当時は労使問題が非常に厳しい時代だったんで、あの新車を入れようということになると当然労使交渉とかそんなのもいろいろ必要になってくるということもあったでしょうし、まあ多分そんな兼ね合いとかもいろいろあった都合で、もうエッサかエッサか昭和37、8年から作られて、最終車、最終的に昭和58年ぐらいかな、
まで作った、
まで約20年間もうエッチだエッチだ作り続けられたのはこの103系電車になります。
なんと
で、3447両、
はい、
まあ、改造とかあったかちょっとよ分かりませんけども、103系として作られたらまあ約3500両弱と、
それの1号車があるっていうのもこれまた ね、
そうですね、103の1と、
これはおもろいですよ、3000何本ので
、これはあれですわ、いや1964年だっていうのはオリンピックの年だって1年ずれてません、すみません、1964年から84年でした、
うんうん、
記憶違い、まあまあ20年間経って作られたと、
はい、
いうことで、で103の1ということで、もともとは東京の山手線に投入された電車になります、ね、山手線から
京浜東北線に行ったって言ってましたね、はいはい、
で京浜東北線走ってあげく、はい、まあ、あの当時よくあることですけども、東京のお風呂は関西に回したりということで、
まあ、あのどこでもある話は、
うん、まあまあそうですね、
まあ、あの多分あの京浜東北線と山手線に ATC っていう保安装置をつけるときに、
うん、
あの当然あのそれに見合った運転台にしなきませんのでね、まあ、あのこれ対応できてへんから、まあ、ちょっとどっかに回した方が有効活用できるんじゃないかなってことで関西にやってきたと思うんですけれども、こいつが本当に、長生きをしましてですね、平成になっても、環状線を走ってましたね、環状線を走ってて、
もう皆さん乗ったことあると思います
よ、もう絶対乗ったこと
あると思います、黄色いやつでね、あ、またこれかっていう感じやったけど、
僕ね阪和線で一回乗ったこと
あるんですよ、で最後は阪和線に回されて、
うん、ガタガタやったんですよ、まあ、結構最近の話なんですけ ど、 どそれがね、なんか僕覚 え、
ね、
僕覚えてるんが、あの終電やったんですよ阪和線の、でなんかね、あのあれこれって基本普通電車ですね、鈍行で使われるんですけど、僕は乗った時はね、なんかね、なんか新快速的な扱いやった記憶が、
阪和線では快速や区間快速で使われてます
ね、区間快速ですね、でめっちゃ揺れて、なんやこの電車っていうのが、僕このいわゆるスカイブルーっていう、阪和線ではなんかスカイブルーっていう色やったらしいんですけど、そうなんですよ、それで覚えてて、もう間もなくなんかなくなりましたね、すごい覚えてます、よう揺れました、
まあね、そういう思い出のある人は、いかはったら今、その1号車に入れるという、
まさに残っているということ、
よう揺れたっていうのも、結局、新快速と比べてなんですけどね、最新の車両と比べてよく揺れたんで、まあ、現役の頃はそんなにね、揺れてなかったと思うんですけどね、その感じ的に。
なるほど、まあ、こんなのが出てきました、
で3447両も作られたということで、
うん、
もうはっきり言ってこれ、まあ、東京だけじゃなくて大阪にも投入された
ということで、はい、いろんなところへ、
もう国鉄時代やからこそそんだけ作られたよねってこと、うん、もう多分この記録を抜く電車はないんじゃないかなというふうに思われていたんですけども、
いたということ
だ、いたんですけども、いや、実は、関東でですね、E233 系って電車
を
作ってるんですね。で、これあちこち投入されてて、例えば確か中央線のそれこそ快速電車とか、京浜東北線とか、埼京線とか横浜線とか南部線とか、まあいろいろあちこちに、で、あと東海道線とか、あの上の東京ライン、湘南新宿ラインとか、そんなとこも走ってるんですけども、もうそれがあの JR 東日本の汎用の通勤電車ということで、あの昔、あのさっき出てきた、あの、湖西線を走っているような113系という電車とかは3枚扉がある程度走る電車は3枚扉が標準やったんですけども、
うん、
こう東京はそれじゃ追いつかんってことで、
うん、
もう全部4枚扉にしてるんです、片側4枚扉にして、
う
でもう全部同じ形式を振っとるんですね、うん、でそれをあちこちあちこち投入しだしたもんなんでボコボコボコボコ増殖してって3000両超えよったんですよ。3000両超えてこれひょっとして103系抜くかなと思ってたところで新しくいい235系っていう電車ができてこれが山手線に投入されてで今横須賀線にも投入されてってますけども形式が変わったんでまあ危うく
この3447
は抜かれなかったんですけどそれも3200両ぐらい100両か200両ぐらい
結構切迫しましたね
ですね、でその1個前の E231 系って電車もあるんですけども、うん、これも2000何百両作られたということで本当に JR 東日本が、
うん
汎用的電車作って本気出したらどえらい両数の車両を作るようになってるんだ、
まあ、人口の多さですよ ね, ですよねで
多分 E235 系も1000両は超えます。
いけますか。
超えると思います。だから本当に
これ乗り心地はどうですか。その空海一丸さんと比べて
どうなんでしょう。
全部乗ってない
でしょ。いや乗ってないです。
そうですか。
ね、E235 系だけ一回、
うん、乗りました。
たまたま行ったら一編成しかないのに乗ったんですよ、E235 系ちゃう。あれちゃうな、うん、まあ乗ったかなんか乗ったと思うんですけど、さあまあ、スピードも違うんでそんなに揺れはしなかったです。
なるほどなるほど。
山手線の中やったんで。
なるほど。そうですか。
まあ確かに、ね、103系でウィーンっていうブロワーの音と、はい、揺れが懐かしいなっていうのはあるんですけど、
いやもうこれ田尾先生これまだ先僕いっぱいメモがあってこんな例えばねこれねはい、これなんていうか青い寝台で北国の話とか、はいはい、世界初の寝台、はい、電車、
はい、
それからまあ他にもありますのが、はい、ドイツから入ってきた電感車で ね DD54 でしたかね、はいはいはいはい、違ったかな。
DD54 ですね。
ねそれもう、はい、おもろいやつがいっぱいあって、はい、ライチョウの桑原480-1とかですね。これキリないですよ。
どうしましょうこれ。キリないですね。
もうこの辺でちょっと
前半はこの辺りで、ね、終えといて、
もう
で実は田部さんちょっと一人ねこの博物館が縁になってこうすごいハマった人がいてるんですよね。
そうそう、
はい、
それちょっとやっぱ言わんとね。
そうですね、
もう一発目で言っちゃいますから。これも多分喋りだすと長くなります、ね、
じゃあまたその方については
次回
ということでお願い
します。次回で終わるんやろうか、
はい、いやもうね興奮した人は止まらへんねこれね。
そうですね、
聞いてるもんも大変で講師さんも腕振り上げてそこらもう電柱が打ってけへんかなと、はい、踊りながら話をしてくれはったんですが、
はい、
もうとにかく皆さんいっぺんね
そうですね、
行ってきなはれ、これ
京都鉄道博物館
行ってきてね、疑問があったら、はい、質問したら、まあ、全部田部さんに答えてくれはる、は
い、そうですね、3月1日から料金がちょっと高くなるんで、うんうんまあ、この、ね、放送配信がまだやってる頃は、
はい、
まあ、一応まだ値段安い時期にも入ってますんで、安く行きたい方は2023年3月1日よりちょっと早く行った方がいいかなと思います、
は
い、
DD54注目ですよ、
はいはい、そうですね、
面白いですよ。
そうですよ、それから500系新幹線のカラーペイントね、
うん、
これもぜひ写真撮ってもらわないかんし、
はい、
で北国のね、
はい、
例のこの世界初の寝台電車っていうのも見てもらわないかんし、
は
い、
まあ、文雄君またそれまた次週にしましょうか。
はい、分かった、はい、
というわけでじゃあ田部さんまた次週、
はい、
ご出演よろしくお願いいたします。
次週も決まってしまいました、すみません、
はい、
よろしくお願いします、
お願いします。